ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
始まりました、ダラプロです。今週もよろしくお願いしますということで、ドルフィンです。ドルプロです。はい、皆さんありがとうございます本当にありがとうございます。やりましたね。唐突ですけど、まあ、ダラプロって、まあ、ダラダラ喋るプロレスのポッドキャストなんですけど、今回ばかりはしょうがないよね。うん、しょうがない。ダラプロリスナー、ドルプロリスナーの方ならもう何も言わなくてお分かりいただけると思いますが、俺がこんだけなんかちょっと嬉しそうに喋ってんの、本当にこの激動の一週間でしたね。なんか前回収録したのが配信日の前日木曜日だったので、10月31日かに収録して、ともきに渡してという流れでね。まあ、時系列でいくと、11月の2日、まあ、時系列でいく前にか、前に、まず整理しましょう。ちょっともう、ちょっと、浮ついてんね。もう、ちょっと嬉しすぎて。まずは、横浜 DeNA ベイスターズ、セリーグ3位でしたけれど、日本シリーズ、クライマックスシリーズを勝ち抜いてね、阪神タイガース倒し、読売ジャイアンツ倒し、日本シリーズに進み、福岡ソフトバンクホークスを4勝2敗で破り、日本一、ありがとう、やりましたね、やったやった。そして、Jリーグの方でね、Jリーグって、まあ、大きくね、三大大会って言われてて、1年間を通してリーグ戦ね、同じチームと2回、同じカテゴリー J1、J2、J3、 それぞれのカテゴリーで2試合ずつやる、まあそれが J リーグ。そして、天皇杯っていうね、これは、J リーグだけじゃなくて、まあ、地域とかも含めたトーナメントの頂点を決めると。これが今度また国立であるのかな、ヴィッセル神戸対ガンバ大阪っていうのが今度決勝戦がありますが、でもう一個が、ルヴァンカップといって、昔山崎ナビスコカップって言ってたんだけど、今年から、試合形式が変わって J1、J2、J3 を、まあ、混在させてのトーナメントをやると。で、その全60チームの頂点を決めるというのが、まあ、この度やって、ルヴァンカップ優勝です。ありました、名古屋グランパス、ルヴァンカップ優勝しました。11月2日の土曜日にグランパスが国立競技場で、優勝して、そしてその次の日11月3日の日曜日にベイスターズ優勝という、俺の応援してるサッカーのチームと野球のチームが2日連続でこう優勝したというね。まあ本当にこんな経験はもう二度とないだろうというこの2日間ね。だってさ、ベイスターズが優勝ってね、まあ日本シリーズだけでいくと今回3回目で、前回の優勝が98年よ。これがまあ日本シリーズとセリーグ優勝で、その前が多分俺生まれる前なんじゃないのかな。で行くと今まで3回しかやってない中でっていうタイミングと、グランパス自体もさっき言った3大タイトルを今回5回目なのよ。 J リーグ1回、天皇杯2回で、ルヴァンカップ2回で5回目の優勝が、こんなね、優勝するっていうことがそんな多くないチームを応援しているのに 2日連続でこんな体験ができたなんて、もうこれは幸せなことないね、ないので、ちょっとね、まあ、前回ちょっとお伝えしましたが、このグランパスの方は実は国立競技場にこう見に行っておったんです。当日ね、まあ、台風が来るっていうね、こう予報の中、まあ、台風自体は前日の夜 に温帯低気圧に変わっておったんだけど、風とこう雨が影響が出そうだみたいな予報もあったので、朝6時8分新大阪発というこの新幹線に乗って、行きました。8時半に品川、8時半前ぐらいな、品川に着いて、そこからまあ乗り換えて、山手線、そして総武線乗り換えて千駄ヶ谷という駅、まあ最寄りのね、 JR 国立競技場の最寄り駅 JR は千駄ヶ谷になるので、千駄ヶ谷で降りて、行きまして、ドルフィンの友達たちがね、こう場所取りをしてくれてたので、ゴール裏の自由席だったんで、まあ、前日からこう、ね、場所取りをしてくれてた友達のところ行って、9時半ぐらいから合流して、新幹線の中でね、ビール3本飲んで行ってたのと、あとは水筒に黒霧の水割りを作っていってたんで、うん、ね、幾分楽しく過ごせましたが、まあ、サッカー見られてるかどうか分かんないですが、当日はね、アルビレックス新潟というチームとやって、前半に、グランパスが2点先制をして、もうこれグランパス勝ったかなと思ったら、後半30分ぐらいに1点返されて、そして、アディショナルタイムっていうね、まあ昔でいうロスタイムなので、サッカーは45分ハーフなので、後半45分終わってロスタイム6分出ててね、後半で6分のうち5分経過ぐらいでグランパスの選手がペナルティーエリア内で足を引っ掛けちゃって、相手選手ので、そこで PK 取られて同点に追いつかれたと。もうちょっとで試合終わりなのにっていうね、勝利をつかみかけた瞬間にガクンとなりながら、でも後半入って早々ぐらいにその足掛けちゃった選手が、点を決めたと。で今 J リーグ自体は通常のリーグ戦だと、延長戦なくて引き分けで終わったら引き分けなんだけど、こういうトーナメント方式だと、勝敗を決めなきゃいけない場合って延長戦、昔 V ゴールではなくて延長前半15分後半15分やって、それでも決着がつかなければ PK 戦なんだけどね、その延長前半15分の最初の方でグランパスが決めて、で後半でまた返されてという合計3対3でスコアレスドロー、スコアドローか、ドローで、PK 戦になったと。で、まあ、PK 戦は、5人ずつ蹴るんだけど、相手選手にアルビレックス新潟の選手の2番手に蹴った選手が外しちゃって5対4でグランパスが勝ったということで、めちゃくちゃ嬉しかったんですこんな優勝のね場に立ち会えて嬉しかった。ただね、いろいろこう事情があって、まず家族に俺国立競技場にサッカー見に行くって言って出てなかったので、早く帰んなきゃいけなかったんだよね、その日で。キックオフ自体は1時間なので、だいたいサッカーってさっき言ったように45分ハーフなんだけど、間の休憩とかこう入れたりするとだいたい2時間ぐらいで終わる計算なの。だから3時には終わって、まあ、グランパスがもし勝ってればプラス1時間ぐらいなんか優勝セレモニーがあって、そこからか、また品川の方向けば、だから4時でしょ、3時か4時やってんで、なんだかんだで俺5時半ぐらいにはまた品川から乗れるかなと思って、5時半の品川の新幹線を予約したの、ネットで。そうすればそこから2時間半で新大阪着くから8時でしょ、まあね、遅くとも9時には家に着くだろうという計算で完璧でしょ。そんな計算でやってたんですが、まず延長戦になった段階でプラス30分で、まあなんかなんや、休憩とかさ、ロスタイム、ロスタイム、アディショナルタイムもあるから、でそこでプラス1時間かかって、で、PK 戦でしょ、プラス30分ぐらいかかって、試合自体が終わったのが、なんだかんだ4時半ぐらいかな。 うん、4時半ぐらいで、そっから、選手たちがさ、こう場内一周みたいにする感じで行くと、だいたいね5時ぐらいかな、スタジアムでたのが、そうそう5時ぐらい、5時、そうだな、5、いやもっと5時半、うん、5時ぐらいかな。でそっから急にこう天気がまた悪く、ずっとね試合中は雨降ってたんだけど、国立競技場って、まあ、屋根がついてるわけではないんだけど、ほぼ客席は濡れない構造になっているんで、傘を差すことはなかったんだけど、外へ出ると、まあ、傘差さなきゃいけなくて、でそっから千駄ヶ谷の駅までね、俺行きの時はもう10分かかんないぐらいで駅からそのスタジアムまで着いたんだけど、帰りはもう激混みなので、スタジアム出てからホームに上がるまで1時間ぐらいかかって、そうなのでもう全然動かないのよ。でしかも雨降るしさ、めっちゃ濡れるし、どうなってるのかも分かんなくて、結局なんか信号のかかり具合がさ、信号が2箇所ぐらいあるんだけど、そこがうまく噛み合わないみたいな感じで、すげえ混んだんだけど、あの作りはちょっとどうにかしてほしいね。で、ずっとこれやばいなと思いながら、5時半のやつをこうね、ずっと後にずらしながら、結局最初7時半ぐらいのにチケットをネットで変更しながら行ってたんだけど、この品川に着くと今度はどうやらなんか人、どうやらじゃないな、人がいっぱいいて、新幹線乗り場のとこに何やるなと思った、雨が ゲリラ豪雨がすげえ降ってて、広島あたりと熱海、小田原熱海間みたいに言ってたかな、ちゃうな、熱海新富士間かで、すげえゲリラ豪雨で新幹線止まってますと、でやばいと思ったんで、そっからちょ早く乗れそうなのをに席を変更しようと思って、もう指定がほぼこう埋まってて、俺が取れたのが6時59分発みたいなのが取れて、品川発がね、なんだけど、もうその時点で今6時半ぐらいよ、なんだけど6時発ぐらいのがまだ出てないくて、結局1時間40分遅れで新幹線がこう動き出す、だから俺1時間、下手したら2時間ぐらい品川で本当一人で立っててそう、だから8時半ぐらいに、違う違う、7時半か、7時半ぐらいに、乗ったのかな、ちゃうな、7時半じゃない、8時半ぐらいか、そうやな、8時半で、11だけど、結局途中途中やっぱ止まったり緩く、遅くなったりもしたんで、なんだかんだで家帰ったら12時でさ、こんな時間まで何やってたのと、おいドルフィンよとっていう嫁がね、で俺飯はいるって言ってたから、帰りの新幹線では本当ご飯も食べずに酒も飲まずに帰ったんだけど、何やってたんだっていうところでね、まあまあまあ仕事やってたっていうことにはなってるんだけど、まあでもね、それも込みでのこう思い出よね。で家帰って12時過ぎからもう一回録画してたサッカー見ながらご飯食べながら飲んだと。ほんとはこの次の日よね、本当は土曜日にベイスターズ対ソフトバンクの第6戦があったんだけど、雨で流れちゃってたからね、次の日に、いやーもうあんな圧勝するなんて思わなかったね。うん、いやいや久しぶりにさ、こう応援歌を家で口ずさみながらね、いやベイスターズの試合も安心して、まあ、見れて、昔は子供たちを連れていろいろとね野球を見に行ったのよ、甲子園も行ったしさ、千葉にいる時はゾゾマリン交流戦ね、ゾゾマリンも行ったし、東京ドームも行ったし、でまだ筒香がいる頃は一緒に筒香の応援歌歌ったりもしたんだけど、もう何にもかも子供たちは忘れてて、ベイスターズのベの字も言わないっていうか、もう興味もすら持ってくれなくてね、すっげーショックだったんだけど、まあ、お父さん一人で2日連続で、そうよ、今日今は11月の7日木曜日に収録をしてますが、仕事帰りに昨日か、仕事帰りに久しぶりに週刊ベースボール買おうと思って、で 多分表紙がベイスターズ三浦大輔監督のこう胴上げシーンだったっていうのなんかね見たから、それ買おうかなと思ってたんだけど、本屋行っても売ってないし、コンビニ行っても売ってないです。本当4軒5軒目でようやく見つかった、あの週刊ベースボールが。すごいね。これは大阪だからそもそも売ってないのか、まあ、そもそも今週刊ベースボールも売ってないのかわかんないけど、全然売ってなかった。もうようやく一冊見つけたんでね、買えてよかったですけど、はい。まあね、一旦今日はあのドルフィンおめでとうスペシャルなんでね、ちょっとこの、はい、ここまでお送りをしましたが、伝わったかな、みんなに伝わったら嬉しいな、この優勝。はい。まあね、とはいえども、やはりこうね、プロ野球とかもサッカーもだけど、まあ特に野球はもう契約更改の時期になっていて、もうすでに、なんだっけ、トライアウトなんかも終わったのかな、1回目。でね、トライアウトをこう見ておると、ね、あのプロレスにもさ、ああいうトライアウトみたいな、ね、よくさ、WWE なんかトライアウトしてるでしょ。あんな、やってんのかな、公になってないだけで、例えば新、まあ、やれるっていうと新日ぐらいなんだろうけれど、ちょっとねこうお客さん入れる前のリングでやってたりするんかね。そうすればさ、もういろんな選手、まあそれがどっかの団体に所属していようといなかろうと、なんだったらこう素人であろうとだけど、なんかねそういうのがあってもいいよね。別に新日本とかが主催しなくても、誰かがこうね、なんかこう主催さえすれば、それを見に来るのがあってもいいよね。そのいろんなジャンルがあるでしょ、プロレスには。そのね、そのジャンルごとごとではなくて、その一緒くたにやってしまって、でね、今からじゃあちょっと UWF っぽいことやりますとかさ、いやちょっと今からちょっと DDT っぽいことやりますとか、ちょっと今からあのデスマッチの方やりますとか、あ、そんなんでね、トライアウトやればいいのに、ね、なんかね、いい具合に選手がぐる循環して良くなるかもしれないなんて思いました。はい。話は変わりますが、いつ先週ぐらいのドルフィンのX のポストをご覧いただいた方はお気づきになられたかと思うんですが、10月の最終日曜日だったかなに、ドルフィンの長男が英検を受けると。で、英検の会場がちょっとややこしいところにあったんで、連れてってほしいっていうから、車で現地まで送って、で近くのコインパーキングに止めてね。で、試験自体があれ、あ、違う、英検じゃない、数検か、数学検定。試験自体が前半の試験が1時間、後半が1時間半で、間に休憩が30分、だから3時間ぐらいあるっていうから、じゃあその間ちょっと俺ランニングしとくっていうので、でその場所自体が大阪城の辺、大阪の北の方に、梅田から若干南東ぐらいのところに位置するあたりなんだけど、まあ、大阪城の辺だったんで、いや、そこからちょっとこうランニングしようと。ただ目的もなく、まあランニング自体はルートはね、作るのは全然簡単で、そこからの御堂筋っていうところからこうどんどん南下していけばいいかなと思ってたんだけど、まあどうせだったらなんかこういろいろ回りながらと思って、じゃあちょっと大阪のプロレス会場でも回ってみるかということで、まず大阪府立体育館まで走ると、まあ、難波ね、大阪御堂筋をずっと下っていって、それこそ道頓堀とかさ、あの辺を心斎橋道頓堀を通りで難波まで たどり着いて、ちょっとうねうねとして大阪府立体育館行って、まあ、写真をパチリと撮りまして、でそこからまたちょっと南下していって、通天閣の辺までたどり着いたんで、ちょっとぐるーっとしながら、で今度、東の方に行って、また北の方にこう上がっていってね、日本橋みたいなところを通りながら どんどんどんどん北の方に上がってて、梅田の辺まで行って、また今度また下に戻ってきて、で、大阪城の外周っていうのがあるから、ランニングよくやる人たちが多いんで、そこをこうぐるっと回りながら一周回ったあたりで大阪城ホールがあったんで、じゃあ大阪城ホール撮ろうかと思って、めちゃくちゃ人がいて、どうやらドリカムのなんかこうコンサートかなんかやったみたいで、そのグッズ売り場とかすっげえ並んでてね、その中にさ、あのランニングの人が颯爽とこう突き抜けていくか、すっげえ見られたけど、でその大阪城ホールから徒歩で多分10分ぐらいで、ランニングでもう5分もかかんないぐらいのところに、大阪松下 IMP ホールっていうところがあって、あの大阪プロレスのビッグマッチ昔よくやってたとこだよね。でそこ IMP ホールもこうちょっと見に行ってね、もう何年ぶりだろう、昔スターダム見に行って以来だから12、3年ぶりぐらいに IMP ホールこうちょっと行って、でまあまあそんで息子のところまで戻ったんですが、まあなんかこうプロレス会場をこう巡るっていうのもいいかなと。で他にもね、他どこが走りながらね、走る前に決めとけばよかったんだけど、それ以外に例えばなんだっけ、アゼリア大賞とかってね、これとか、京セラドーム、ここまで行くとちょっと離れちゃうんで、あと大阪世界観とかさ、なんかね、ちょっといろいろ考えたんですが、ちょっとそこまで行くにはっていうところで、一応主たる会場ということで、その3つのね、ですが、まあ皆さんが思う大阪のプロレス会場ってどこやったやろということで、なんかね、いやいやここ行っとくべきやろみたいなのがあれば、それをまた教えてもらったら、今度そこまで走りに行くんで、大阪のプロレス会場といえば今の大阪府立体育館、大阪府立体育会館、今のエディオンアリーナ大阪でしょ、で大阪城ホール、 IMP ホール、これ結構このね、この御堂筋で行けるようなところを結構抑えてると思うんですが、他にね、まあなんかここ忘れてないみたいな、あれ行けばよかったね、昔のデルフィンアリーナ、そうわ、それ行けばよかった、最初の、今宮、新今宮かな、あの辺にあった時と難波にあった時のその後のとこ行ってみりゃよかったね。いやーちょっとそうそう、なんかここドルフィン、ここに行ってくれみたいな、ここのプロ大阪のプロレス会場といえばここだろみたいなのがちょっと走って今度行きたいと思います。はい、でちょっとね、この間ね、寝てる時にっていうか、こう寝てて起きて、夜中にまあちょっと目が覚めてか、スマホをこう触った時に、たまたまなんだけど、まあその直前まで多分新日かどっかのサイトを見てたんだろうね。でその手が当たって、新日のなんか俺中途採用のページがその時こう開いてたのね。そうそう、要は会社概要みたいとかさ、そんなん俺昔確かに、あれどっちだったか、幕張か東京ビッグサイトの展示会で、ライセンス賞っていうのがあって、まあ、ちょっとね昔、会社のそういう立ち位置的な時にいろんなキャラクターとかとコラボレーションできないかなっていうので、そういうとこに行ってた時期があったんだけど、そのライセンス賞で会社概要、紙の会社概要はもらったことあったんだけど、まあ、ちょっとそういう、なんちゅうの、給与面とかなんかそんなんじゃないやんか。で、たまたまそういうの開いてて読んでいると、まあまあこんなんさ、プロレスを見る方向であったけど、そこで仕事するなんていうイメージを持ったことがなかったんで、ね、ちょっとこれをね皆さんと共有できたらなと思って、現在ね、こう新日本プロレス株式会社の、ね、まあ、サイト、これは新日のホームページじゃなくて採用のページなんだけど、プロレスに関わる仕事をしてみませんかと、キャッチコピーね。これね、俺中学の時になんか将来なりたい職業みたいなのを書かなきゃいけない時があって、もうその時点で俺身長が、まあ、今と変わらない170弱で、もうその時でそんなのやったから、もうこれ以上伸びないなと思って、プロレスラーになりたいなんて思ってなかったんだけど、プロレス団体で働きたいと思っちゃってて、 で新日本プロレスで働きたいと。で一回なんか手紙書いたことあるんだよね、新日本プロレスに働くにはどうしたらいいですかって。ただ返信がなかったんだけど。で今はねこうね 2つの職種で積極採用中ですと。営業ね、で括弧工業担当と、あと法人営業兼プランナーと。で新日本プロレスドアというかね、私たちはプロレスという最強コンテンツを武器に物、サービス、感動を提供している企業ですと。で働く場所は、事務所は東京の1カ所、経営している店舗は1軒、プロレスの試合する場所は全国。新日本プロレスというブランドを背負うことでプレッシャーはありますが、社員は自信を持って働いていますと。福利厚生、大したことなさそう、いやとんでもない、とてもしっかりしていますって書いてる。まず健康保険、社員はテレビ朝日の健康保険に加入してますと。でまたベネフィットステーションの会員でもありますと。うん、うちの会社もベネフィットステーション使ってます。はい。手当、家族手当、出張手当、工業担当手当、大型免許手当、アナウンサー手当など充実しています。うん、それぞれどれぐらいもらえるかがちょっと気になるところだよね。家族手当、例えば配偶者だと何名、いや何円、子供一人当たり何円とか。工業担当、アナウンサー手当ってのはアナウンサーならないとこれもらえないだろうし、こうなんよ、わからんな。昇給賞与、おお、毎年1回の昇給、2回の賞与支給があります。他社との関わり、親会社に武士労働、またテレビ朝日やアミューズとも関わりがあることで多彩な仕事が実現可能と。はい、メッセージ、当社は見せる会社です、魅力の身ね、見せる会社です。ここからは事業内容を紹介します。まず工業事業、全国各地でプロレスの工業やイベントの設営や運営、営業を行います。広報宣伝、SNS やメディアを通じて広報、また選手のマネジメントを行います。商品、オリジナルやコラボグッズの制作から販売まで行います。闘魂ショップの店舗や通販の運営も行います。で映像ということで、構成セッティングから編集テロップ入れまで全て自前で映像を制作してます。へえ。あ、外注してないんだね。だから大きく4つの事業内、事業に分かれてると。工業と広報、商品、映像と。でここは会社概要だな。事業内容として、1、プロレスリングの興行、2、商品または企画促進の宣伝広告および媒介、3、芸能人の出演斡旋、まああれだよね、レスラーの、テレビ出演とかってことだよね。4、出版物の発行および販売、5、これらに伴う著作物、衣装権および商標権の売買並びに管理で、その前後、6、前後の著作物、衣装権及び商標権を複製使用した玩具、スポーツ用品、衣類、植物、文房具、ソーシング、まあ、などなどの販売。ね。はい。7、全各号に付帯する一切の業務ということで、はい。所在地が、中野区、中央、1-38-1。今中野区なんですね。それは知らんかった。中野坂上、はい。採用情報、現在下記の職種で募集を行っています。応募を検討される方は以下のページをご覧ください。はい。さっきね、営業括弧工業担当と法人営業兼プランナー2つ分かれてます。営業過去工業担当、月給225,000円から営業ね。で法人営業兼プランナー、月給238,000円から。でこの営業のね、225,000円の方は 主な業務として大会会場の選定、おおすげえやん、座席席種の設定、チケットの取り扱い、試合会場でのチケット販売運営で運転業務、あこれは移動とかかな、大会プロモーション企画運営、プロモーターとのやり取り、お客様対応などなど。必須スキル、普通自動車免許、基本は車用車での移動となります。必要なスキル、必須スキルだからね、これを OK だね、これあプッてなっちゃった、必要なスキル、プロレスに関する興味で、オフィスの一般的な PC スキル、これはワード、エクセル、パワーポイント、あとコミュニケーション能力だって。はい、完全土日祝休み、10時以降に始業だから勤務時間は10時から18時です。実質7時間で休憩1時間と。で給与が22万5千円から、年収として350万から、で経験能力を考慮の上決定しますと、この金額には月間でいくと月30時間の固定残業代が含まれます。4万8000円分で、30時間超える分は追加支給します。でこれらとは別に、手当がつきます。年間休日は120日以上、年末年始休暇、完全週休2日制、土日祝日で、あと12月29日から1月2日まで休み。お、さすがやね。ちょっとはね、正月始まるの早いかなと思ったら、やっぱ 1.4 があるから、その前日から出なきゃいけないもんね。はい、試合などで休日出勤した場合は平日に不利休必ず取得してもらいます。はい、雇用保険、労災保険、厚生年金、健康保険、交通費支給あり、時短勤務制度あり、クソ自由で、こう応募するボタンがあるの、応募する、わあこれ登録したら応募しちゃうな。どう22万5千じゃちょっと家族が養えないな。だけどでもカラーだもんね。一回でも話とか聞いてみたいね。だってさ、さっきの業務内容の大会会場の選定とかってさ、すっげえ面白そうじゃない。まあシリーズを組むにあたって、まあ、いろんな経路でね、効率的な経路、まあ、経費がかからない効率的な経路で、かつ人がたくさん入りそうなところを組みながらっていうのもあるんだろうけれど、会場を選定してさ、自分がこうセッティングしてよ、契約して使ってとかって、で さっきのさ座席席種の設定とか、すっげえ面白そうやん。これこう営業の工業担当良さそうやな。ちょっともう一個のなんだっけ、法人営業兼プランナー、仕事内容は法人営業兼企画立案をするプランナーのポジションです。スポンサー企業に向けた企画書の作成、当社の魅力とスポンサー候補企業の魅力を同時に引き出す企画を策定し、デザインを駆使した企画提案書を作成すると。メリット、デザインスキルが一気化される、オリジナル企画書が作成できる。うん、事務所でのデスク作業ですと。前職がプランナー、営業の方はヒットするかと思いますが、注意事項があります。今まで営業畑にいた方はデザインを駆使した企画書作成のミッションが追加されます。逆に今までプランナーをしていた方は営業のミッションが追加されます。各大会シリーズのスポンサー獲得は当社にとって重要な業務の一つです。あ、あれか、なんとかプレゼンツみたいなやつだよね。はいはい、あのよく大会名とかに出てくるよね、レックとかさ、吉野家とかさ、そういうことだよね。スポンサー企業とのウィンウィンな関係づくりにお力添えくださいと。あなたの力を生かして一緒に新日本プロレスを盛り上げよう。はい、必須要件はオフィス、アドビ使えればなおよし、イラストレーター、フォトショップなど。あ、なるほどね。デザインを駆使した表現力がある、コミュニケーション、接触能力。デザインね、触れないことはないんだけど、そもそもセンスがないからさ、 こう色の使い方とか下手くそなんだよね。そうだからそのデザインをなるともうなんかのモノマネしかないんだよね。そう難しいねこれ。あると歓迎な経験、企画書作成などでデザインスキルを活用するプランナー、法人営業、即戦力の募集ですと。なるほどね。まあ、これも勤務時間同じ10時から18時、実質7時間、休憩1時間。月給は23万8千円、年収想定350万。あれでも、さっきより1万3千円多いのに年収想定は同じだね。で、上記には30時間分、5万1千円の固定残業代が含まれます。さっきも30万円だけど、30時間だけど、ちょっとこっちの方が固定残業代多くなってるよね。なんかちょっと騙されてる感もあるけど、そうでもないのかな。で、固定残業代を超える勤務をした場合は追加支給しますと。そうだね。で、年間休日120日以上、年末年始休暇と。で、完全週休2日制、土日祝日休み。で、年末年始は12月29日から1月2日。これも同じだね。1.4 ドームに合わせる感じかな。で、福利厚生は、雇用保険、労災保険、厚生年金、健康保険、交通費支給あり、服装自由ということで、なんかさっきのその月給が23万8千円でちょっとさっきの営業よりも多く見えるんだけど、固定残業代がこっちの方が多いのが、まあそこの違いぐらいなんかな。結局そんな変わらん気がするけど、うん、さっきのこの業務でいくと、まあこの俺あっちこの工業担当の大会会場の選定とかにすげえ興味がある。面白そう。これって新日本だからこうなのかな。例えばもうちょっと小さい団体だと一人でいろんなことしなきゃいけない買ったりするだろうし、これどうかね。皆さんちょっとね、どう応募して誰か応募してみないね、ちょっと応募してみてよ。応募してね、ちょっと面接とかさ、どんなこと聞かれるのかね、ちょっとで、確かにちょっと今さ、俺5人家族だし、5人でや、5人を養う、俺以外の4人養うには、ちょっと心もとない給与なんで、そこはまあ、面接次第なのかもしれないけど、こういう時って、プロレスファンをちょっと出さない方がいいよね、あんまりね。ちょっと透かした感じで。ね。そっちの方がいい感じがするんですが、ちょっと皆さんもちょっとこれ見てみてよ。これね、どこだっけ、なんていうところの、エンゲージっていうところのホームページなのかな、その募集サイトだったりするのかもしれませんが、そこをあの見て、その中に新日本プロレスかな、まあ、もしくは Google とかで新日本プロレススペース中途採用で出てくるんだと思うんだけど、このねプロレス業界でちょっと携わりたかったとかってね、まあみんな夢ではあるよね、プロレスで飯食うみたいな。好きじゃなくなるのかな、そうなると。まああとね、なんだかんだこれ今さ綺麗なこと書いてあるけれど、なんだかんだ さっきの自分の携わった会場とかさであれば、やっぱついて回るっていうことも必要なんだろうし、シリーズとなると、まあ、レスラーの人たちと同じように、まあ、1週間2週間出張を出ててみたいなこともね、あたくさんあるだろうから、まあ、その辺がねどう出るかだけど、まあ、独身であればということと、あと子供がある程度ね手を離れればちょっとやってみたい業界ではあるよね。他の団体がどうなのかだよね。多分、まあ、新日本がまあ日本では一番最大手だからね、こう営業とか分かれてるのか、そもそももう分かれてないのかっていうのも気にはなりますが、はい、ちょっと皆さんも確認とか気になったらね確認して、なんだったらもうちょっと応募とかしてもらえたらすげえ、ちょっとなんか感想聞きたいなと思います。はい、ということで今回はまず前半はね ドルフィンおめでとうスペシャルということで、ベイスターズとグランパスの優勝おめでとうスペシャル、そして後半がね、あの新日本プロレス の、 あの募集ページをね、ちょっと夜中にこう見て、気になったんでね、ちょっとここで読み上げてみましたが、まあね、こうドルプロダラプロリスナーから、新日本プロレスの社員になったとかっていうのが出てくれば、それはそれでなんかちょっとねいろんな話聞いてみたいし、ちょっとねその楽しみであります。はい、おい、あとはいつトモキンたちと収録するんだと思いであれば、年内に1回ぐらい収録したいなと思ってます。はい、でね、トモキンはこの間、川西プロレスというのをなんか見に行ってるっぽいので、またその感想会も楽しみにしたいと思いますね。はい、ということで、今回お届けしましたのはドルフィンでした。それではまた次回、さようなら。
ラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。